お祈りします。愛する天皇とお父様、今日も兄弟姉妹ともに心を合わせて祈る機会を下さり本当にありがとうございます。イエス様は十字架の真下に座っております。十字架から落ちてくる清い清い恩知によって罪許され清められ、内側からすっかり新しくされて、主をあなたに喜んで使えるものとなしめてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひも解きながら、御言葉の中に満々と漂えています。その命に預かることは許されていることを感謝します。その命に預かって喜んで御言葉は従順の道を今日も歩かせてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない本当に失われた愚かなものでございますけれども、あなたが祈るように祈るようにと、お口を私たちに聖霊を添えてくださいますから、ありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊なる御神様、聖霊様、何とぞ何とぞ何とぞ先頭に立って私たちの祈りを導いてくださって、御心にかなうものとしてあって、信仰の満ちたものとしてあって、我々の本当愚かな祈りですけれども、祈りが聞かれて御心がこの地上に実現しますように、どうか我々の祈りを導き励まし強めてくださることを切に切に切に声で言って結びます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりして、はい、ゆっくりしてお聞きくださいませ。はい、今日ヤコブ先生からこんな写真をいただきました。これ河村さんですね。この昨日超党会といって、この長距離派のですね、この蒼天祈祷会やってるんですよ。7時からかね、
7時半
からキリスト教会からね、はい、で私も、よく招かれて行ったんですけど、これは読んでみると2012年と書いてありますから、今から14、5年前の主人の爆破ですね。はい、一生懸命説教している、その時の写真を昨日ヤコブ先生が預かって もらってきまして、はい、これ見ながら若い時あったなと思って、はい、感心しておりました。今朝ですね、こんな本がですね、これはこのオンデリ教会、オンデリ教会どこかな、場所は
オンデリ教会はソウル、いろんなところで、ヤンデーというところにもあり、ソビンゴというところがあり、大きな教会がいろいろあります。
そうですか。で、この、このオンデリ教会の、はい、主任牧師じゃないですか、有名な
ハヨンジ
ュ先生。ハヨンジュ先生。で、ハヨンジュ先生の お働きで、オンデリ教会40年勇ましい実験という、今ここに使徒行伝の人が働くというこういう本が私たちに送ってきまして、結局、オンデリ教会のお働きを一緒にですね、はい、まあ、させていただいているよりも、もうその橋にもかからないんですけど、本当こんな立派な人行伝の集会所みたいなのを送ってきましたけどね。はい、びっくりしました。はい、まあ、本当に神様の恵みによって、まあ、長老会であれ、オンデリ教会であれ、たくさんの韓国でも有名な大きな教会と協力させていただきました。まあですね、今一番お世話になっているハンソン教会でもですね、ハンソン教会というのはね、もともとうちに来るつもりなかったんですよ。他のね、この東区にあるこの小さな教会に、来る予定だったんです。ところがその教会がコロナ禍だから移るから混んでほしいと言って断ったんですね。で、うちにどうかと、喜んでコロナでも何でもいいですかと言っておいでいただいてですね、本当にもう今まで一番大きな夏の聖会はですね、ドモーク先生が30人か40人自分の教会を連れておいでくださって、もういっぱいでですね、はい、夏の聖会をしたのが私の一番この印象に残っているあれです。その後先生がですね、私の教会を助けるために春日の市民会館を借りて、そして集会をしたりですね、もう私も招かれて この教会に招かれて集会で語らせていただいたりいたしまして、ハムソン教会は本当に主イエスがいろんな教会とね交わらせていただいて、もう多くの多くの恵みを受けました。今日もこうしてこんなすごい分厚い本が送ってきておりまして、韓国からですね、いや本当に懐かしく感謝しておる次第であります。本当ですね、もう今ここに40歳いらっしゃるんですけど、まあ、韓国の教会にはお世話になったなんてもんじゃない。本当ですね、もう神様から出会わせていただいてですね、もう福岡で開拓を始めても全く力がなくて、もう本当にもう困っておりました時にですね、イーケース先生を神様が送ってくださってですね、26年間で毎年夏政界に来て集会を導いてくださいました。あのもう激しい集会ですよね、はい、よくついていったなと思うぐらいですけども、こんな祈りがあるそうと言ってですね、はい、で私も先生に招かれて、あの韓国のですね、ソウルの近郊に三角山ってなるんですよ。三角山に特別祈祷院というのがありましてですね、そこで先生は毎年、この聖会を、夏の聖会を開いておりました。先生は聞く韓国全土あちこちに回って復興集会を開く復興士だったからですね、でも先生の不安が多いんですよね。ですから先生が復興集会聖会をされるとですね、夏私の患者2000名ぐらい入る結構特別基礎にトップル基礎にというんですけど、大きいんですけど、そこにもう4000名近く集まってね、ぎっしり集まってね、そしてもう燃え上がっておりましたですね。で私なんかにも、あんたはちょっとあの説教しない先生と、いやって言っても私も断るけど断りきれなくてですね、そこで、まあ、先生の前座のような先生の説教の前にですね、短く説教する真似事をしたことを覚えております。そしてもう祈りの時になるとですね、何千人という人たちがもう一斉にバーッと祈るんですよね。もう凄まじいですよね。でそれで先生が一緒に安心しようと言って、もう100人ぐらいしてもフラフラなのに、もう何千人とですね安心しなきゃいけない。そうしてですね、もう祈りが熱心ですからね、もうイエス様じゃないのに私みたいなのに取り下がってですね、足につかまってですね、もう大ごとしてですね、もう祈りが終わったらもうヘトヘトでですね、まあすっごい集会でした。夜でもですね、この、夜の集会が10時ぐらい終わるとですね、皆さん山に行って祈りなさいって、みんな出ていくんですね。そしてあの三角山の、ね、山の中でアバジーアバジーってですね、もう1時2時3時までもう徹夜する人もいて、もうすっごい全山迷道って言うんですけど、全山山全体が揺れ動くような祈りを下げておりましてですね、うわー韓国ってすっごいなと思ってですね、はい、びっくりびっくりしたような、どうした。そしてもうですね、ソウルの市内に帰ってですね、この大きなホテルに泊まってですね、そこからこうしてこのソウル市内を見るとですね、もう十字架がいっぱいこう光に輝いてるんですね。もうあっちこっちに、うわこれはもう絶景だなと思ってですね、もう韓国の一番燃えていた時期でしょ、1970年1960年70年80年、ブワーッと韓国全土がもう燃え上がった時期ですよね。それ見ながら、わあ天国におるんじゃないかと思うぐらいですね、もうすっごい熱気でした。もう本当おかげさまでですね、この恵みをいただいてですね、今日もあることを覚えながら、今日こんな本が分厚い重たいこんなのおぬり教会から書いてある、いや日本語超日本語に訳されてるんですけど、いやこんなことがあったんだなと思いながら懐かしく、はい、この思い起こしておりました。はい、どうもすみません。で今日はですね、2月に入るとレントが始まりますね。でこの連投というのはイエス様の復活の時まで40日間、日曜日の40日間イエス様の受難に イエスの受難にですね、目を留めて祈るという時間で、アドベントとですね、エントとアドベントというのは結局イエス様のご誕生を前にしてですね、3週間この覚えて祈るイエス様のご降誕に関する行事であって、レントというのは一番大事なイエス様のご受難ですね、十字架復活を前にして40日間ずっと祈りを深めていく、そういう連投の期間がやがてやってまいります。まあ、それ前にですね、少しなかなか読まないですね、この福音書を少し読みながらイエス様のご生涯に焦点を当ててみたいと思って、この開かせていただいております。で、今日はマタイ伝の4章5章のところを読んでみたいと思ってですね、で4章の17節に、その時からイエスは悔い改めよ、天国は近づいたと言って述べ伝え始められたと書いています。で、この言語で言うとメタノイエテ、悔い改めよ、遠見ガルヘバスレイヤトーンウラノンで、このなぜならば悔い改めなさい、なぜならば天の御国、天の御国が遠見というのは近づく、近づいてきてしまっていると、これは現在完了形で書いてありますね。だからもう、こう近づいてきているというのは、こう近くに来ているじゃなくて、もうここに来ているというですね、もう神の国がやってきているんだよということ、イエス様はご自分が父なる神様から使わされて、この地上においでになったときに、もうイエス様と一緒に神の国がですね、神の支配がこの地にやってきている。イエス様がおいでになったということは、神の国がもうやってきているんだよ。そうなんです。イエス様がおいでになって、悔い改めよ、今まで他の方向を向いていたけれども、悔い方向を転換して、神様の御国が来ているんだから、神様に頂点を当てようと言って、このイエス様が伝道を、ガリラヤで伝道を始められたんですね。で、しかもですね、イエス様、ガリラヤで伝道を始められたんです。で、どうしてかというとですね、結局、この、バプテスマのヨハネが殉教したりして、いろいろこのご存じのように中心はエルサレムですからね、けれどもエルサレムじゃなくて、イエス様はその当時もうガリラヤといえば田舎の田舎ですね、もう全然人から変えられないような、そのガリラヤで、しかもそのガリラヤ湖の岸辺のカペルナムというんですけど、カペルナムで伝道を始めたと書いてある。ナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方であるにある湖畔の町カパルナムに来て住まわれた。で、私もカペナムに行ったんですけど、懐かしくて、ああ、ここがイエス様がお住まいになった場所か。そしてこのですね、このそこからこのガリラ湖を見ながら、ああ、これがイエス様がですね、この伝道された船の上から伝道されたという、これがガリラ湖かと思って、もう懐かしくてたまりませんでしたけれども、でこのイエス様はこのガリラヤのカペナウムを拠点にして、この伝道をお始めになりました。そしてその第一例は悔い改めよ、方向転換せよ、今までは他の方を向いてたけれども、神の国がやってきているのか、近づいてたじゃなくて、もう近くまで、もうあなたのそこまでやってきてるんだよ、もうここまで神の国がやって来てるんだということ、イエス様がご自身がおいでになったことによって神の支配がやってきてる、だから早くその方向に向かって、方向を転換せよという、まあ、そういう意味ですね。そしてイエス様はこの23節からのところに、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教えですね、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様は方向を転換して、神の国がやってきたんだから、神様のこの御国がやってきているんだから、そちらの方向を転換して、この新しい生き方をせよと言って、イエス様が神の国を、そのリアリティを持ってきてくださったんですね。で、そのリアリティはもちろん罪、もう一番中心は罪の許しですけれども、罪の許し、そして罪の力からの解放、 我々の心からの問題の解放、そしてそれと同時に全人格的救い、ここに書いてありますように、この民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された、その病気患い、心の病ですね、そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々はイエスのところへいろんな病気や苦しみ、悩むもの、悪霊に取りつかれたもの、転換のもの、中毒のもの、あらゆる病人を連れてきてね、それらの人々を皆癒された。もうだから神の国がやってきますからね。だからもう方向転換してイエス様の方向に行ったら神の国が、恵みがありますから、もう全部癒されていった。でこうみんなびっくりしたんですね。もうでこのイエス様のその技を見てみんながびっくりしたんですけれども、しかしそういう中で5章6章7章はいわゆる三条の水訓、三条の説教がなされているんですね。でイエス様が本当にですね、どういう恵みを持っておいでになったかということが書いてありまして、例えばですね、この5章の有名な心の貧しい人々は幸いである、天国は彼らのものであるですね、有名なですね、ですね、マカリオというのはブレスで祝福された者たちを、祝福された者たちをですね、で、このホイ、プトーコイとプニューマティで、この霊的に、この貧しい人、まあ、まあ、昔の言葉を言うと小食いというか、ね、本当にもう貧しくて貧しくてもうならない、そういう霊的な小食いは幸いだよ、なぜならば天国はその人たちのものなんだとおっしゃったんですね。でこのこれはどういうことかと言いますとね、この5章6章7章はいわゆる天国のですね、生き方と言いましょうか、天国の在り方をイエス様がお答えくださったところなんですね。ですからこの5章6章7章を最初に読むとですね、もうつまずいてしまう。私もクリスチャンになる前に聖書を読み始めてですね、この何も分からなくて読んだわけですね。で最初はご存じのように聞いてでしょう、何のわけも分からない、何だこの聖書、しかも5章からは内容的にはすごく非常に、この尊いんですけど、もうしかしもうこの三条の説教というのはこの神様の恵みによって魂に救われた人がこの世に来るんだよっていうですね、その天国のこのこの、まあ、生き方ですね、神の国にある生き方を教えてるわけですから、例えばいつも申し上げますけど5章の27節から「勧誘してはならない、あなた方も聞いている通り勧誘するな」と命じられている。しかし私は言っていく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨ててしまいなさい。もし体の一部がなくなっても全身が地獄に行くよりもいいからと言ってですね、勧誘したならない、いわゆる外側でそういう勧誘の技をしなくても心の中でですね、みだらな思いで女性を見たらもう勧誘してるんだよ、もうその心の動機の世界ですね、いわゆる外側に現れた世界、動機の世界まで突っ込んできてる、まあ、これが福音なんですね。福音というのはもう本当にですね、その恵みの光によって私たちの内側まですっかり作り変えていく世界なんですけど、でこんなふうに三条の説教というのは、この三条の説教は最初に出てるから、こんなにハイスタンダードのですね、こういう言い方をそのクリスチャンだったらとてもついていけないようですね、もう復讐するなとか敵を愛せよとか、もうとてもじゃないけどですね、もう高すぎて、ね、天国の立法なんですよね、もうとてもとても我々近づいてもいけないような、そういうこの神の国にの立法、5章6章7章三条の説教というのは、そういう意味で最初にですね、この高いスタンダード、もうですね、救われたイエスの御名によって救われたような、こういう生活ができるようになるんだよというですね、もう最高の 道を教えてくれているのが三条の説教なんですね。でこのですから五章六章七章読んでから、いや無理無理、こんなことはできんようですね、もう人のですね、この敵を許すとかね、それ敵を愛するなんてこれですね、人を愛し敵を憎めと命じて、しかし私は言ってよ、敵を愛し自分を迫害するのために祈れ、安座者の天の父に向かってですね、この自分を迫害するのために許して心から祈れ、すごい、もう非常に高い、基準ですよね。でこれはイエス様を信じて罪許されて救われて初めてこれはできる、内側からできる、 天国に、ね、私の心がつながれて神の国で生きるようになって初めてこれはできることであって、最初にパッとこれ書いてありますよね、まあ、だから結局マタイは結局ですね、福音に生きるということの究極も今日はこの五章六章七章に書いてあるように、こんな崇高な生き方ができるようになるんだよと言ってですね、でそのイエス様がですね、この三条の水教になったその言葉が五章六章七章三章にだって書いてある。もうこれ読むと私はつまずいたんですね。うわあ、キリスト教は難しくてとてももう全然もう私なんかダメだ、汚い、みだらな、嫌な会員の思いですね、もう男性の中にあるいやらしい思いですね、本当にもうそれが強い思いに変えられないとダメなんだから、神の国ってそういう国だから、もうしかしやっぱりそれは我々には人間の力ができない、本当にイエスを信じてイエス様の十字架の前で心からですが、ごめんなさい、助けてと言ってイエスの十字架に合わせられて初めて内側から心を変えられて強い思いが湧いてくる人間に変えられていく。だから五章六章七章はこれはですね、最終目標です。イエス様を信じたら神の国に生きるとはこういうことだよ、もう許せなかったものが心から許せるようになる、復讐したくてたまらなかった復讐するな、そして敵を愛して迫害するために許して愛して祈ってあげなさいですね、非常にスタンダードの高いですね、もうこの三条の水金です。ですから施しをするときには祈るときにはですね、また手に宝をつけなさいですね、思い悩むな、人を裁くな、もうずっとすごい天国の一方を書いてあるんです。ですから、まあ、最初にですねこのマタイがこれを書いてあることは、皆さんこの素晴らしいですね、この目標に向かって私たちはイエスを信じてすっかり作り変えられて、こんな天国の生き方ができるようなものになりましょうという意味でですね、このおそらくマタイが五章六章七章の三条の水訓を書いたんじゃないかと思うんですね。でここに最初に心の貧しい人たちは幸いである、天国はその人たちのものである。もしですよ、イエス様がいらっしゃらなければですね、心がですね、この不登校と哺乳町、この霊的な小敷が何で祝福されているでしょうか。祝福ないですよ、このもうですね、もう本当にこのこれはイエス様に救われた者がですね、救われてそうして自分が貧しいということを分かるんですよ。それももうクリスチャンになってから本当に自分の罪が見えてきました。もうクリスチャンになるまで分からなかったんですね、こんなに自分の心が汚れているのか、こんなに罪深いのかですね。でそれこそもうそれこそですね、もう会員してはならないというこの箇所では特にもうつまずいて、もう目を開けて、あ、この地上を歩くことができない、もう女性を見たら本当に汚い思いが湧いてくる、どうして自分の中にこんな思いがあるんだろうか、自分は何か特別にしたことがないのになんでこんな思いが、まあ、しかし人間として生まれたらですね、やっぱそういう原罪が心の中に入ってるんですよね。 もうびっくりして、いえこんな罪人は、まあ、それはそこが分かったのはクリスチャンになってからですね。クリスチャンになってある程度信仰生活をしていく中で、うわこれ自分はもうダメだと思うぐらいですね、絶望することがありました。まあ、しかしここに書いてあるように心の貧しい人は幸いである、本当にですね、もう霊の乞食です、もう幸いである、天国は帰るのである。どういうことかといえば、自分のですね心が貧しい、自分は本当にもうね、このこのままじゃダメだということが見えてくるんですよ。クリスチャンになるとなるとですね、見えてくる。でそういう中でもう神様助けてと言って祈るには折れないんですよね。もう必死になって、もう絶望の淵に立ちながら、もうそれこそですね、もう貧しくて貧しくて、もう小敷のようにして生きているものは祝福されたものだよ、そういう人にとって神の国がそういう人のものになるんだよということはですね、だから心の貧しい人は幸いだよ、ないならば自分の心の貧しさを知って神様助けてと祈ることができるようになるからですね、幸いなものになることができるというふうに読まないとですね、これは読めない箇所なんですよね。本当に私はこの三条の推薦を読みながら、もう苦しいになって、ですね、これを読みながらもう何回も絶望して、もうですね、もうクリスチャンやめようと思うようなことも何回もありました。これもう俺ダメだ、本当自分は自分の内側に何か生まれながらのこの嫌なですね、人を憎んだり、復讐をしたりですね、また会員をしたり、いろんな思いが、嫌な思いが中に入り込んでしまって、これはどうしたらいいんだろう、もう絶望状況なることがしばしばありました。いつも話するんですけど、私はもうこのですね、自分の罪にでは泣いてですね、でもう本当にですね、もう自分はもう死に以外ないんじゃないかと思うぐらい、すっかりもうですね、自分の罪に泣いて、もう苦しんでおりました。その時に初めて私は十字架経験をしたんですね。もうどうしていいかわからない、もう本当苦しんで苦しんで自分の罪で埋めておりました時に、ふっと見上げたイエス様が十字架について私の罪のために死んでくださっているということが明確に示されたんですね。でびっくりして私はうわーもうその時号泣して泣いてですね、イエス様ありがとうございます、もうこんなもののために十字架にかかって血を流してくださっているんです、もう十字架が示されて号泣して泣いてですね、そしてもうこんなに大きな恵みを受けるんだ、もっと大胆に罪を犯してもっと恵みを受けたいと思うぐらいですね、十字架のイエス様の許しを体験して、うわもうこれは福音を伝えなきゃいけない、こんなすごいですねイエス様の十字架があるんだから福音を伝えなきゃいけないと思って、まあですね、いよいよ献身の家の道を本当にね覚悟して歩くようになったんですけども、このイエス様のご初期の段階においてもうどんどん奇跡が起きて、そういうこの肉のレベルにおけるものすごい癒しが起こっていった、まあ、しかしそれと同時にですね、三条の説教をして本当にイエス様に救われたら、こういう内的なね内側からすっかり作り変えられて全く新しい生き方ができるようになるんだよということでですね、この三条の水君を教えてくださいました。本当ですね、三条の水君で見ると書いてありますけどもね、この復讐してはならないですね、この悪人に手向かってはならない、誰かがあなたに右の方を打ったら左の方も出しなさい、そんなことがね、もう肩を打たれた、両方打ち返したりで、これがもう私の中にある思いですからね、うわこんなことができるはずがないと思ったんですけど、しかしね、やっぱりこの復讐してはならない、右の方を打たれた ですね、この左の方も向けてやなさい、あなた方に上着を取ろうとする者には上着だけではなくてですね、他の下着も上着もあげなさい、1ミリを行こうというしがるな、一緒に2ミリを行きなさいですね、求める者には与えなさい、あなた方に借りようとする者に背を向けていかんよ、喜んで貸してあげなさいとですね、いやすっごいですね、もうとてもとてもですね、この地上に生きているこの肉の私なんかできない、まあ、けれどもやっぱり天国の立法、本当に神の国に生きるというのはこのことが喜んでできる世界がある、そしてあなた方にこの聞いている通り隣人を愛し敵を憎めと書いてあるけれども、しかし私は言っている敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、あなた方の天の父のことなるためである、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせくださる、自分を愛してくれる人を愛したからって何か報いがあるだろうか、朝廷人でも同じことをしているじゃないか、自分の兄弟にだけ挨拶するどんな優れたことがあるだろうか、異邦人でも慰めるよ、だからあなた方の天の父は完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい、もう本当ですね、イエス様がこういうことを語っておる、神の国に生きるというのはこういう天国の立法に生きることだよって、しかしそれはどうして可能かといえばイエスの十字架によって罪許されて神様からこの本当にですね十字架の愛をいただくときに内側から変えられて、この三条の水訓が上司ていくですから、この三条の水訓がですねマタイの冒頭にあるということはイエス様の恩賞害をです、ね、通してイエス様の恩賞害を通して最後は十字架復活を通してこのイエスがおいでになったということは我々がこんなに素晴らしいですね人間となることができる、天国に生きるものとなることができる、天国の住民となることができるんだよということをはっきりと示すためにですね、この冒頭のマタイによる福音書のこの三条の水訓があるというふうに思いますですね。本当にこうして43がおいでくださってるんですけど、まあですね韓国の教会がどれぐらいですね私日本人のために許してくださったか分かりません、とてもとてももうですね知れば知るほどおとなしいんですけれども、まあ、しかしやっぱりそういう迫害化を超えてですね本当に愛を持ってですねこの日本に来てくださり福音の宣教をしてくださっていると本当感謝せざるを得ません。私はこのですねヒョン先生ご夫妻と10年一緒にここで伝道したんですよ、はい、本当にもう一回もそうですね一回も貧しい、まあ、辛い思いをしたことない、いつも先生ご夫妻が立派にこんな足りないものを共にですね牧師として私は主任牧師先生が副牧師で一緒にやらせていただいて本当に楽しい楽しい本当に幸いな10年でしたですね、いや本当感謝しております。そしてまたですね中国に行って本当ご苦労も多かったんですけど戦いをして、そして今一番最後の目標であるモスリムですねイスラム教の中に入って本当に、ね、迫害の真っ只中で福音宣教をしておられる、まあそういうことですね、このイエス様がおいでくださって三条の説教をなさったんですけど、三条の説教をですね実践していらっしゃる、実践することができるようにさせられている我々はですねイエス様が来て病気もいろんな問題も病気も癒してくださったし患いも癒してくださったし、ものすごい神の支配がやってきました、肉のレベルでも、しかし一番根本的には我々の魂の中にまですっかり神の支配がやってきた、我々はやがてはこの地を去っていく肉体が終わりますからですね、本当に一番大事なのは我々が天国に行くようにですね魂の中心から作り変えられてすっかり新しく天国の住民となることが大事なことです。天国のに生きる人はどのように生きるべきか、三条の水訓ではそのことを教えております。私も本当にですね、この御言葉に教えているこの教えられているその恵みの事実を本当 当にこの中央で生きていくことができるようにですね、信仰に励んでいきたいなと思いながら、久しぶりにこの三条の説教を見ながら、はあ、すごいな、私本当にこのように生きるものになりたいなということを憧れながら、まあ、読ませていただいたような次第です。どうかしよう、私もあなたに従う者としてこの三条の水訓に記されているような清い尊い神様から喜ばれるものとなって、この地上の信仰障害を全うすることができますように、主を私を作り変えてください。本当にこのように生きることができるように助けてください。応援と祈っていきたいと思います。それではご一緒に祈りましょうですね。夜行性でしょうと祈っていただいて祈りましょう。
天のお父様、感謝いたします。今日も創天祈祷会に私たちを集わせてくださり、御言葉によって私たちの魂を探ってくださり、整えてくださり、導いてくださることを心から感謝いたします。三条の説教を読みました。主よ、私たち人間の力でイエス様のおっしゃったことを実行することは無理です。それゆえに私は今この時聖霊様を求めて祈ります。イエス様が神の国を携えてきてくださいました。でもうすでに神の恵みが本当に到達しているのだから、で方向を転換して、本当にイエス様の方向を向けと主を今も私たちに語りかけておられます。今一度私たちはイエス様の十字架のお姿に目を向けて、その私たちのために取り出し祈りたもイエス様に向かって祈ります。私たちに恵みの力を添えてください。憎しみの人から愛の人へ、許せない人から本当に許す人へ、という主の恵みによって天国の立法に生きるものと本当に作り変えてください。私たちを本当に平和な、本当に憎しみのものから平和なものへ作り変えてくださいますように、少しでも本当に神の似姿へと近づく私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。主の恵みによって天国の立法を実行する私たちと作り変えられることを信じながら、今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。どうかしよう、あなたの恵みによって天国の住民